ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。この暑い、夏にですね、頭を冷やして温暖化4番。いよいよこれが僕の本音なんですね。もともと CO2 が原因かもしれないけど、CO2 を減らすんじゃ時間がかかりすぎて150年ぐらいかかっちゃうと。いや、冷え切るのにですよ。それだから都市の計画をしっかりして、それから海水とかそういうのを考えて、総合的にやった方がいいっていうのが、これが技術的回答なんですが、実は本当の回答はそこにあるわけじゃないんですね。前回少し触れたように、小泉進次郎さんとか小池百合子さんは温暖化のことを言う資格がない。なぜかったら、本人が温暖化させてるからっていうことなんですね。収入が大きくて温暖化しないってことはありません。収入が多ければ必ずその人一人当たりの CO2 を出す量が多くなります。それからクーラーなんかもかけますから、どうしてもどんなにしても世の中を暖かくしてしまいます。ということはどういうことかっていうと、実は世界中の人が誠実であり、恩義を感じる人であれば、温暖化はしないということになりますから、これはちょっと結論が変なんですよね。っていうのは、温暖化はするかしないかって科学の問題なようでいて、その実はですね、科学の問題じゃないんですよ。精神の問題なんですね。嘘をつかない。つまり自分が CO2 を他人よりかうんと出してる人は、口が裂けても CO2 を減らそうって言わなければ、全然違います。それから、開発途上国の人が貧乏を我慢して、CO2 を出してないっていうことが分かっているわけですから、その人たちが犠牲になって、みんな人間同じですからね。私たちが CO2 を出してクーラーなんかかけてることを思えば、その恩義を思えばですね、やはり反省して我々も少し給料を下げて、原始的な生活をしようかなとこう思うわけですね。つまり、それが日本精神なんですよ。日本精神が誠実恩義を重要視するのは、何の問題でも、科学の問題でも、日本精神さえあれば解決できるっていうことなんですね。つまり、これは科学の進歩であれ、我々の生活であれ、我々の人間関係であれ、すべてにおいて、最も大切なのは誠実恩義であるということは、なぜかっていうと、これが日本精神だからなんですよ。つまりこれは日本精神というか、本当は人間精神なんでしょうね。人間の社会の中で何がまずいことになるかという原因が解決するのはもう、この人間精神、つまり日本精神であったってことだ。だから、その結果としてどういうことになったかっていうと、旧石器時代でも日本が一番でした。今は5万年前からしか分かってませんが、5万年前の石器を見ますと、僕はそれから前、5万年ぐらい、つまり10万年ぐらい前から、石器文明がなければ5万年前にあのくらいの、石器がないと思いますので、まあ10万年といった方が科学的に誠実だと思います。それから縄文土器ですね、縄文弥生と分けてますが、土器時代も日本が一番土器は最初なんですよ、世界で。それで、そういうことを隠してますけどね。だから中国みたいに何でも隠せ、俺が一番なんだから俺が一番という以外は言うななんていう国はね、それはダメですよ、科学やっても。だから僕は中国の科学なんてあんまり怖く思ってないんですよ。なんでかったら、そういうような民族が科学が優れるってことはないんですよ。ですから大丈夫なんです。だから歴史時代っていうと、だいたい2000年前からですね、日本国ができてからですけども、これでも、それはモンゴルとの戦いを見てもね、それから、秀吉時代の日本を見ても、さらに明治維新、日露戦争を見ても、この前の大東亜戦争を見ても、それからその後の高度成長期を見ても、日本が一番ですよ。その理由は、なんでこんな小国で、資源もない、今でこそ1億2000万人いますけども、江戸時代までは4000万人以下、この前の大東亜戦争が始まる時の日本の人口7000万ですから、決して大きな国ではない。大体歴史的にはイギリスとかドイツとかフランスと同じぐらいの規模の国だと。まあそれがね、世界を相手に戦っても勝つ。世界で極めて大きな文化を築く。女性が筆を取ったのも紀元1000年、枕草子の清少納言とか、それから源氏物語の紫式部なんかを出したのが1000年。 どんなにひっくり返ってもこれは歴史ですからね。ヨーロッパとか中国が威張っても、女性の力を伸ばしたという点では日本はもう画期的なんですよ。しかし日本のその日本人のそういう誠実さ、恩義の心、これがですね、やはり日本を栄えさせたんです。そういう意味じゃ温暖化を全く一緒で、もしもですよ、もう今そういう可能性が少ないかもしれませんが、日本人がもし日本人の本来の精神、嘘をつかない、恩を感じるという心を取り戻したら温暖化はすぐなくなります。それはね、科学的な計算もそうですし、いろいろな技術もそうですし、まあ政治家もですね、まあ小泉進次郎と小池百合子さんだけ挙げましたけど、実はほとんどの政治家が誠実でもなければ恩義も感じない。それではやっぱりね、政治もうまくいきませんし、掲げた政策の成功率も下がっちゃうんですよね。ですから、おざなりの、その場限りの対策だけをやって、その時を紛らかすとか、まあ、例えばいい例が、バイオエネルギーがいいっつって、何回も何回も樹木を加工してですね、反応させて石油まがいのものを作るってことやられてますが、何回も何回も何百億という税金を投じてやっては失敗、やっては失敗なんですよ。何回やってもやっては失敗っていうのは実は、その科学の問題じゃないんですよ。誠実さの問題なんですね。まあ、セルロースとかヘミセルロースなんかが入った木材のようなものを、分解するって石油にするのはどのくらいのエネルギーがいるか、それが本当に有用な石油になるかってのは、大体はですね、計算すれば出てきます。実験しなくても。それは基礎的な実験でももっとわかります。それをですね、税金を使って何百億円のプラントを作んなきゃわかんないなんていうもんじゃないんですよ。それはどうしてかっていうと、科学の分野でも一番大切なのは、誠実さと、つまり嘘をつかないっていう問題ですね。それから恩義を感じるっていう二つであって、他のことではないっていうことなんですね。まあ自分のことを言うのはなんですが、まあ若い人に対して私の人生で役に立つとすればね、僕は本当に嘘はつかなかったんですよ。最後まで嘘はつきませんでした。つまり言ってることとやってること同じと。私が時々悩むのは自分が心の中で思ってることと言ってることが合わないことがちょっとあるんですよ。例えばね、去年の参議院議員選挙で、僕は日本を良くしようと思って参議院議員に立ったんだけど、やっぱり演説してるうちにね、なんか当選したくなってきたんですよ、選挙の後半では。当選したくなったのは私を当選させてくれって言わなきゃいけないんです。一回も言わなかったんですよ。それは私の最初の目的じゃないからなと思って引っかかってた。それが最後になって僕の心に重くのしかかりましたね。いや、自分は最後まで誠実ではなかった。心に思っていることを言葉にし、言葉にしたものを実施すると。これに欠けていたと。まあいうことで非常に深く反省をいたしまして、やることはやったという達成感はありましたけども、やっぱり快適ではなかったですね。やっぱり終わった後にいろいろ反省事項がありました。それから恩義っていうのが大切。まあ、恩に義というのをつけるかっていうことなんですが、まあ、恩一文字でもいいんですけども、義がついてこう義理っていう意味ですね。まあ、恩と少し似てるんですよ。で、まあ、日本の義理とかいうのはもう他の民族にはないんです。恩もないんですね。まあ、僕の調べたところ、恩という英語はない。それから、中国語は恩っていうのがあるんですけども、日本の恩というものを中国語で表現するときは、20文字ぐらいいるらしいんですね。中国の人に聞いたら。だから結局、誠実とか恩義っていうのをそのまま、その国の文化として持っているっていうのは日本だけなんですよ。だから、温暖化対策の第一話っていうのは、日本人が誠実と恩義を取り戻すことと言ってもいいし、温暖化に関する科学者、ね、研究者、政治家、文化人が全て誠実と恩義を取り戻せば、僕は温度計の置く場所も変わるし、対策も変わるし、やってることが今の人たちにやらせていいのかという問題もあるし、全部解決すると思っております。これが、私の頭を冷やして温暖化の最終結論であります。